2024年11月8日金曜日、時刻は午前8時45分を過ぎたところです。さて、数学する人生、情緒とは何かが続いてますが、続きはこうなっております。数学の研究は自分が想像するのであるが、他の想像したものが分かるということについてお話ししよう。小宮豊隆さんの名著夏目漱石で読んだのだと思うが、ある時期の漱石はひどく良寛の書を欲しがっている。江戸 の、 あの前奏で書家歌人の良寛ですね。小宮豊隆さんの名著夏目漱石で読んだのだと思うが、ある時期の漱石はひどく良寛の書を欲しがっている。私がこれを読んだのは満州事変と支那事変との間であった。私はその時以来一度良寛の書を見たいと思っていた。ところが近頃までその機会を得なかったのだが、近頃その写真版4冊を見ることができた。第1冊を見ると表紙に天上台風、天の上の大きな風と大きな字で書いて署名している。字の配置は正方形の四隅に一字ずつ書いているのである。私はそれを見るとすぐ分かった。とっさで何がどう分かったのか分からないが、一切が分かってしまったのであろう。良寛の書がいわば末世新世、全く正しい、真に正しい魔性の神聖の書であることを少しも疑わないようになったから。じっと見ているとなんだかこせこせした心の中のもやもやが吹き払われて、心がだんだんすがすがしくなり、だんだん広々としていくような気がする。翌朝もう一度その4文字その4字を見ると、字の姿から見て横に右から左に強い風が吹いているのである。この初めの分かり方を信解、信じるに理解の解、信解というのである。例えば正法眼蔵、道元の書いた書ですね。正法眼蔵に知あるもの、もし聞かばすなわちよく信解せんという句が引いてある。知、知恵の知、知あるもの、もし聞かばすなわちよく信解せんという句が引いてある。これに倣って第二の分かり方を上下、情緒の上に理解の解、上下、これに倣って第二の分かり方を上下、第三の分かり方を知下、知識の知、知下と言えばよいと思う。人が芸術作品について語る際、まず知下を詳細に述べ、少し上下に及んで終わるのが普通であるが、実際はその逆の順に起こるのであって、しかも本当に分かるときは常に真下に始まるのである。この真下だけが純粋に北海の現象であって、 私という主体の方が天上台風という領間の書という客体の方に関心を集めると、直ちにこの神化という現象が起こって、私はとっさに一切を親しく会う、にとる会うするのである。だから私は真善美、真実の真、善悪の善、美、美しいの美、だから私は真善美は理性界とただ存在感によってのみ交渉すると言ったのであって、私はこの真偽のない芸術作品は褒めないことにしているのである。北海のみが実相界、実際の様子を呈した世界、実相界であって、北海のみが実相界であって、社会や自然界は仮想界である。仮の象徴的な象の世界、社会は、社会や自然界は仮想界である。真善美妙は北海にしかない。私は真善美は実在であるが、妙すなわち宗教は必要だと思っている。はあ、ここ私は真善美は実在であるが、妙宗教は必要だと思っている。私もそれはそう思いますね。まあ時々、まあまあ、こんなこと言ったら罰当たりじゃないですか。まあ宗教はある種方便じゃないかなと。人間がやっぱりいろんなねことがあるわけだけれども、心を安定、いかに安定させるかっていった時に、まあ宗教というところをよりどころにするせざるを得ないということなんじゃないかなと思うんですけれども、この神偈というのは、そうですね、これはまあ、セレンティピティとか、あとエポなんとかというのは思い出しませんが、なんかそのハッとこう何かが全てが分かるというね、言語化はしにくいけれども、ですから芸術作品は多分言語化しにくいけれども、何かそこに惹かれるっていう、まあ分かるというところというよりも何かこう惹かれる、まあ、そういった意味では上下、岡清の言う 情緒の情に理解の解の上下の方かも分かんないですけれども、真偈まではなかなか凡人は至らないのかも分からないですけど、だから理屈で 知識の知の、理解の解、知恵というのは、そうですね、まあ、ここに書いてる実際はその逆であるのであって、本当に分かるときは常に真偈に始まるのである。その上でこう知の方につながっていくと、これはまた後々出てきますけどね、この考え方ですから、まあ、情と知との関係なんかは、まあ、岡清もそうだし、 中井先生も言われてることですけれども、まあ、これまた読み進めていくといろんなものがまた気づかされると思いますね。といったところで時刻が8時55分を過ぎたところです。以上です。